聖書朗読をいたします。今朝の箇所はピリピ人への手紙3章13節14節、ピリピ人への手紙3章13節14節です。新約聖書398ページ398ページになります。お読みいたします。ピリピ人への手紙3章13節、兄弟たち、私は自分がすでに捕らえられたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。目標を目指して題しまして、教科牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。55年をこうして、共に喜びの地に迎えることができ感謝をしております。東大宮の教会が建てられて、55年ということですけれども、このコロナの時に、先に天に召された兄弟がですね、よくおっしゃってましたけども、東大宮の教会のこの駅ですね、東大宮の駅も当初は本当にこんな立派なものではないということがありました。よく仕事に出かけるときには道が悪かったので、長靴で駅まで来て、そして駅にですね、下駄箱があり、そこに長靴などをですね置いて、そして、革靴などに履き替えて、会社に出かけた。そんなこともお聞きしました。そのようなところに一粒の麦として、このところで福音がまかれ、そして今日あることをですね、心から感謝いたしますし、これまで導いてくださった神に感謝するものですけれども、それとともにこの55年前の開拓に携わり、そして教会を始めてくださった方々、またその後に続いてですね、主の技を引き継ぎ教会形成に尽くしてくださった方々、それらの兄弟姉妹たちの祈りと、そしてロークがあったことをですね、心から感謝をしております。そのような方々にも思いを馳せつつですね、この感謝の礼拝を捧げるものでもあります。今日の聖書の言葉、パウロの言葉ですが、彼は言います。自分はすでに捕らえたなるとは考えてはいませんと言います。すなわち自分は確かに多くの技を行ってきた、多くの実を結んできたけれども、自分はなすべきことをすべて成し終えたとか、あるいは完成したとか、そんなことは決して考えてはいないというわけです。そしてさらに語りますのは、以前の第3版ではこのように訳されています。兄弟たちを、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいますと言います。なおこの一時に励んでいる。2027年の訳では、ただ一つのこと、すなわちとあります。ですからパウロはですね、なおもこれから語られることにひたすら励んでいるというわけです。そしてそれは55年を迎えた私たちにも言えることでもあります。それが何なのかを見てまいりたいと思いますが、ここでいくつかのことが語られますが、まず一つは後ろのものを忘れるとあります。ここで聖書は、すなわち後ろのものを忘れとあります。この忘れるというのは、ただ記憶から消し去るとかいうことではもちろんないわけです。最近などは記憶喪失のドラマが多いと言われたことがありましたけれども、記憶から消し去るということでは決してないわけです。そのようなことは土台無理であるわけです。ですからこの忘れるというのは何なのかとあるわけですが、それは思い出すことの反対でした。それは絶えず思い起こして、思い返して、そして自分の成してきたことを誇るといった、そういうことではないというわけです。 じゃあ私たちが忘れるべき後ろのものは何なのかとなります。何を忘れるのかとなります。使徒パウロにとっては忘れるべき後ろのものとは一体何だろうか。さまざまにあったと思います。例えば彼が使徒として、キリストの使徒として召される前からの彼が持っていた栄光や誉れという事柄もあります。パウロは聖書で語っていますが、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでしたとあります。ここでパウロが語っている事柄は、イスラエルの人々たちの中では大いに誇れる事柄でした。人々は大いに声を大にして、これらのことがもし自分にあればそれをですね、誇るわけです。まさにパウロの家柄、教養、名誉となる事柄でした。ですがパウロはこのピリピ書でもこの続きに、自分にとって得であったこれらのものをキリストのゆえに損と思っているというわけです。それはイエス・キリストを知ったことの素晴らしさに比べるならばというわけです。ですからパウロにとってはこれらのものは後ろのものとして忘れ去るべきものであったわけです。さらには使徒として召されて多くの働きを成してきたパウロの業績と今で言えば言えるものもありました。パウロはそれらのものも後ろのものとして忘れるというわけです。パウロは使徒として召されて以来、国内はもちろんでしたが、異邦人への使徒として、それこそ海外に出かけていって宣教の技を成してきました。いくつもの教会を開拓し立て上げてもきました。それこそパウロのプロフィールをと言われれば、それらの実績のすべてを詳しく記せるほどでもあったと思います。ですがイエス・キリストの使徒として立てられたパウロであるわけですが、その使徒として成してきたさまざまな技をも後ろのもの、業績と言えるものも後ろのものとして忘れるというわけです。まあでも私たち人間は年として自分の成してきた事柄、あるいはさまざまな称賛されるような事柄を繰り返し語ったり、あるいは誇りとするところがあります。それは時として牧師や、あるいは宣教師でも同じかと思います。自分が成してきた働き、それを吹聴することもあります。自分はどこそこの開拓をした、こんな働きをした、そんなさまざまなことを誇り、こんな肩書きを持っているということもあったりもします。ではとなるわけです。じゃあ私たち福音、特に東大宮福音住教会にとっての後ろのもの、忘れるべきものは何だろうかとあります。それは東大宮教会が成してきたさまざまな技でもあると思います。この55年の間に本当にそれぞれ開拓の当初に比べて多くの方も導かれるようになりました。コロナの感染の拡大の時期があり、いろんな事情の中で減少したこともありましたが、それでもこのように多くの方々が集っておられます。また開拓伝道の技を成してきました。川越教会の開拓があり、あるいは久喜の教会の開拓伝道、岩槻の教会の開拓伝道も成してきました。またこれからは西大宮での開拓伝道もしようとしているわけです。またこの立派な街道建設も先輩たちは成してきました。さまざまな教会堂があるわけですが、東宮教会の街道は、まあ、多少とも誇れるものでもあるかと思います。この55年の歩みの中で多くの技を成してきました。これらの技は時には宝、それこそ良い評価を受けるものでもあったりもします。まあ、褒められると気持ちの良いものかもしれません。 ですがそのようなことを絶えず思い起こしてうぬぼれるのではなく、また誇るのではなく、後ろのものとして忘れるべきとこう言われます。過去の栄光を誇り、そこに座してですね、とどまり続ける教会であってはならないということにもなります。そして次に第二に言われることは、前のものに向かって進むとここにあります。ここでただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのですとあります。まあ、ここに記されたような生き方、歩みということは現代では流行らないと言われるかもしれません。そんなに急がなくてもと言われそうな気もします。それこそよく言われるように、24時間戦えますかといったコマーシャルが流されたこの時代ではないんだからと言われそうかもしれません。ですがパウロはここでなおひたすら前のものに向かって進むと言います。パウロは確かに多くの技を成してきました。ですがそのことで自己満足に陥らないわけです。技を成した後に自分の働きに満足し、そこに座り込むのではなく、なおも前のものに向かって進むと言います。私たちは成した技を誇り満足し、そこに座り込んで、それこそ過去の栄光に酔いしれるのではないわけです。もちろん働き方の改革もあったりするでしょうから、働きにおいても考えるべきところあるでしょうが、でも前のものに向かって進むというその姿勢は失ってはならないものでもあるわけです。この使徒パウロの言葉は、競技をする者の姿がそこにあります。競技をする人、走る人がですね、後ろを振り向いて走るということはないわけです。共に走る人はどうだろうか、自分の後ろの人はどうだろうかと後ろを振り向くことはないわけですね。まあ運動会なので、小さな子供が走るときに、じゃあ自分の後ろの子はどうだろうか気になってですね、振り向いて走ることもあります。すると走るのも遅くなりますし、また時には転んでしまうこともあります。後ろのものにとらわれてはならないということになります。目を向けて目指すべき目標があるわけです。目標を目指して走っているのですとあります。ですからパウロの目は過去の栄光ではなくて、前に置かれたものを見ているということでした。じゃあ私たちの目はどこを向いているかともなります。パウロの目は世界宣教、地の果てまでも福音を述べ伝えよと言われたキリストの言葉に従って、その目標を目指して歩んでいました。これは私たちにとっても同じであるわけです。東大宮の教会が成した過去の栄光に酔いしれたり、あるいは座り込むのではなく、なお取るべき地、なすべきことがあることを覚えて、そこに目を向けるということになります。そしてそこに向けてひたすら前進するわけですが、パウロはここで前のものに向かって身を伸ばしてあります。前のものに向かって身を伸ばす、この言葉は下向きに体を伸ばして、そしてゴールに向かう姿であるわけです。例えば私たちがよく目にするわけですが、100メートル競争などでは、たとえ何秒分の1かであってもゴールを目指すということで、本当に選手はですね、体を精一杯前のものに、前に向かって伸ばしたり、胸をですね、張ったりをしています。そのような下向きに前のものに向かう、そんな姿がここにあるわけです。私たちもまた前のものに向かってひたすら前進するということがあります。そして三つ目には、神からの栄冠を目指してということがあります。ここにおいてキリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのですとあります。 神からいただくその賞を目指して走っている。以前の訳ではキリストイエスにおいて上に召してくださるという神の栄冠を得るためにとあります。確かに競技する人は金メダルを目指して、その栄冠を目指して頑張っています。特にこの時期オリンピックのですね、いろんなことが噂されますので、その中で本当に選手たちは栄冠を目指して練習もしています。その賞を得るために日々練習し励んでいるわけです。そのための苦労も厭わないわけです。クリスチャンにとっての栄冠賞はこのオリンピックの金メダルのようなものではないかと思います。また人からのこの賞賛あるいは栄誉でもないわけです。私たちにとっての栄冠は人からのものではないとあります。クリスチャンが目指しているものはここでキリストイエスにおいて上に召してくださる賞栄冠とあります。神が与えてくださる栄冠であるわけです。聖書ではクリスチャンがやがて受けるべき栄冠についてさまざまな表現がされています。例えば神からの栄冠、命の冠、義の栄冠、いろんな言葉があります。そして私たちがそのような歩みをなすときに、この神からの栄冠を、栄光を受けるわけです。そしてそれはまたもちろん神の栄光のためであり、神が崇められるためでもあるわけです。パウロがテサロニケという教会に書き送った手紙の中にこのように記されています。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの皆があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄冠を受けるためですとあります。テサロニケの教会の人たちは本当に熱心に主に仕えていました。その信仰から来る働きにも忠実になしていました。それに対してパウロが言うわけですが、同じように私たちが主の技に励むとき、それは神とキリストの栄光が表されるときであると言います。と同時にまた私たちも神からの栄光を受けるときであるというわけです。クリスチャンはこのように神からの栄冠、賞、栄誉を目指してひたすら歩んでいるわけです。東大宮教会の55年の歩みは、神から命じられたこの主の技に忠実に従う歩みでした。多くの困難もあり、困難に出会いつつも、あるいはさまざまな試練の中でも祈らされ、いつもそのように歩んでまいりました。そしてすでに捉えたとは考えずに、これからも神とキリストの栄光のために後ろのものを忘れ、栄冠を目指して下向きに前のものに向かって進む、そのような教会でもあるかと思います。そしてやがて天においてですね、先に天に帰られた東山教会の先輩たちとともどもに、やがてキリストからよくやった良い忠実なしもべだ、主人の喜びを共に喜んでくれという、そんな言葉を私たちもやがて受けることになるかと思います。55年の感謝とともに、本当に新たな決意の時といたしたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの豊かな恵みと憐れみ、また助けを心から感謝いたします。あなたがこの地に福音の種をまかれ、本当にこれまで豊かに導いて成長させてくださったことを感謝いたします。私たちもまたこの地にある私たちとして、本当に後ろのものを忘れ、前のものに向かって目標を目指して福音のためになお一層励むことができますよう導いてください。お一人一人の本当に祈りや尊い労苦があったことを心から感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。